リストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出せませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても驚くことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよってましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。
先週場所が1章、2章になってまいりました。失礼しました。メッセージは、救いとは魂の牧者に帰ることです。中西先生、よろしくお願いします。
おはようございます。100% 私のミスでありまして、第一ペテロの1章と書いてしまっているのに今さっき気づいたんですけれども、2章の22節から25節ということになりますので、よろしくお願いします。さて、世界で活躍をしているコメンテーターが言った言葉なんですけれども、世界で一番おいしいものを食べているのは日本人だっていうんですね。嘘だと思うんだったら世界に行ってみればわかるというわけです。確かに、外国には珍しいものがあるでしょうけれども、日本ほど芸術的、味の細やかさ、やっぱり第一級ではないでしょうかね。魚一つ取ってみてもですね、生で食べる、焼いて食べる、炊いて食べる、油で揚げて食べる、揚げるのもフライもあれば天ぷらもある、燻製もある、他に何がありますか、いっぱいあるでしょう。英語で何とか言うのもちょっと失礼なんですけど、例えば熱いっていうのはハットと言いますよね。でこれは辛いという意味もあるわけでしょ。つまり英語はすごく大雑把なんです。日本は熱いと辛いはっきり分けますね。そういう点、この舌が感覚が鋭いということが言えるかなと。それだけにやっぱりイカさんというかシェフというか、そういう人たちの力量というものは素晴らしいと思うわけです。ですからそういう国に住んでいる私たちは、おいしいものを食べることができる、不況とはいえですね、感謝すべき国に住んでいるわけですね。どこかのこう陸続きのようにテロに常に危険にさらされているということではありませんし、そういう意味で言えば日本は本当にこう感謝すべき国、そういうところに住んでいると思うんですよ。ところが感謝すべき国であるにもかかわらず、多くの人が生きる意味がわからない、挫折してしまう、あるいはまた不安で仕方がないというような、そういう方々がたくさんおられるわけです。一体このような豊かな感謝すべき国に住んでいるにもかかわらず、このような不安と生きがい喪失の中にある多くの方々がいる、自殺者も多い、これは一体どこに原因があるのかと、ということを今日はお伝えしたいと、こういうふうに思います。一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の地の神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。寒い朝になりましたが、多くの方々と共に導かれて礼拝できることをありがとうございます。この一週間、それぞれ兄弟姉妹方の中にはさまざまなことを経験してこられました。痛い経験もあれば、また不安な思いもありますし、またなかなかことが展開していかない、そういう思いの中で悶々とされている方々もいらっしゃるでありましょう。主よ、もう一度根源的なあなたの御心御言葉に帰って、あなたの御前に歩むべき道を示されていくことができますように。今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて、 なぜ感謝すべきこの国に住んでおりながら多くの人々が死に急ぎ不安になり生き粗相しているのかという根源的な原因ですね。25節を2章の25節を見ますと答えが出てきます。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです、あります。つまり羊のようにさまよっている監督者である方から離れて羊のようにさまよっている、日本的に言うならば池の誠の神から離れて迷い子のようになっているからだと。帰るべき道がわからない、そのような迷い子のような状態、それが根源的な問題の原因であるということが言えるわけです。迷い子というものは、今日お話したいことは、迷い子の特徴に我々の霊的な意味が非常によくわかると思いますので、それをお伝えしたいと思うんですね。迷い子、皆さんもなったことがあるでしょうが、まず第一の特徴は、どこから来たかわからないということです。例えばよく動物園でも、まあ遊園地でも子供が迷い子でアナウンスが入ったりしますが、その子供はどこから来たかわからないですよね。霊的な意味で言えば、自分の命の創造者、これがわからない。親から生まれた、確かにそうです。でも親も男か女か決定できません。たった二分の一なのに、確率は。ましてやどんな人生を生きるか全くわからない。親を通して生まれてはいるけれども、親が命の創造者ではない。ある教会で子供たちに、命は誰から与えられたか、神様から与えられたということを伝えたいために子供の集会を開いたというんですね。みんな、君たちは誰から生まれたってこう先生が聞いたんですね。すると、お父さんとお母さんからと言いました。うん、そうやね。じゃあお父さんとお母さんは誰から生まれた？おじいちゃんとおばあちゃんから。うん、そうやね。じゃあおじいちゃんとおばあちゃんは誰から？ひいおじいちゃんとひいおばあちゃんから。ちょっと違う方向に行きそうだなと思ったんですけど、まあ行くとこは行ってやれと思う。じゃあひいおじいちゃんとひいおばあちゃんは誰から生まれた？ひいひいおじいちゃんとひいひいおばあちゃん。よし、じゃあひいひいおじいちゃんとひいひいおばあちゃんは誰から生まれた？ひいひいひいおじいちゃんとひいひいひいおばあちゃんと言って、もうひいひいひいひいがずっとついていたんですね。でも疲れたと言ったんです。その時に一人の男の子が、先生わかりましたって言うんです。何がわかった？人間の祖先はマントヒヒだと思います。どうして？ヒヒがマントあるからです。まあ冗談みたいな笑い話で済みますけどね。もう一つ話をしますとね、アメリカのサンタモニカという海岸があるでしょ。このサンタモニカで日本人の女性が子供を道連れにして、身投げ自殺をしたんですね。受水自殺ですね。未遂に終わったんですけど、でどういうわけか子供が死んでしまって、親だけが死ななかったんですね。裁判が行われました。アメリカで裁判があったんですね。でその裁判の判決は20年の実刑判決だ。存続殺人ということだったんです。日本人がこれピンと来ないですよね。もちろん夫の裏切りということもありまして、子供を道連れにかわいそうだということで母親は一緒に死んでいたんです。日本だったら大体ですね、子供を死なせたということもあって5年の刑で、しかもそれは執行猶予付きということが多いですよね、判例なんかでは。ところがアメリカでは存続殺人になるわけです。しかも実刑判決で20年で、まあ日本の 団体が運動を起こしまして、なんとかということで、まあ、いろいろあったようなんですけど、アメリカではですね、親も子も我が子ではあっても我が物ではない、そういう感覚というものがはっきりしているわけです。ちょっと聖書を開けてみましょうかね。ここへ帰ってまいりますけれども、詩編の139編、詩編の139編の13節から16節、第3版は1046ページ、139編の13節から16節、2版は961ページでしょうか。詩編139編の13節から、それはあなたが、あなたがというのは神ご自身です。あなたが私の内臓を作り、母の胎の内で私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれたとき、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。これはダビデが歌った歌ですけれども、ダビデはちゃんと知っていたんです。母の体内のうちにいるときから、すべての人間の行動の営み一つ一つが生ける誠の神によって作られた。胎児の私って、いつから人格が始まるかは分かりませんけれども、胎児の中にいるというんですから、おぎゃーとまだ生まれてないわけです。その時から私という人格代名詞が使われているわけですね。日本人はとても頭が良い民族だとよく言われます。しかし、こと宗教に関しては幼稚園並みの考えでしかないと批判されることも多いわけです。一体自分はどこから来たのか、迷いはどこから来たかわからないのと同じように、人間もまた命の創造者。確かに親から生まれているけれども、それは親を通して生まれたのであって、親が命の根源者ではないんですね。聖書によれば、あなたを作ったのはこの私だとおっしゃってるんですね。私があなたを作った。私が骨骨を作った。私が内臓を作った。すべての営みを私が作った。その神が分かるときに、よしとされた私、クリスチャンになって私は良かったことたくさんありますけれども、人と比較しなくなったということでしょうかね。私は私で良いということでしょうかね。なぜならば、全能の神がこの私という人間を作るときに、この個性、このルックス、この性格、まあ欠点もたくさんあるんですよ。今も本当に自分でもミスが多いので恥ずかしいなと思うんですよね。まあそういう私ですけれども、それでも良しとされたと。皆さんを良しとして作ったんだ。命の根源者から離れている。これは迷子の特徴であるし、また私たち人間の特徴ではないですか。第二迷い子は、どこにいるべきかがわからない。私も幼い時に、デパートで親からはぐれてしまって迷子になったことがあります。もう気づいた時にはですね、上行ったり下り行ったり、どこに行くべきかがいいの、ちっともわからないで、もう泣きじゃくりながら探したことがありましてね。うわーって泣いてるので親が見つけてくれたんですけどもね。迷い子はどこにいるべきかわからんでしょう。 人間もまた自己存在というか難しい言い方で自己存在の不安があるんですよ。分かりやすい言葉で言えば、最近の言葉で言えば居場所が分からないとよく言いますけど、自分のいるべき場所が不安なんです。分からないんですよ。何かに没頭しているときはね、どこにいるべきかなんていうのを考えない。迷い子も例えばプラモデルでも何でも没頭しているときは親からはぐれていても不安ではないですよ。気づいてないから一生懸命遊んでる。それと同じように人間も創造者から離れていても仕事に没頭しているとか興味がある何かを今やっているとか趣味でいっぱい興味がいっぱいあるとかそういう没頭するものがあるときは不安にはならない。しかし没頭できなくなるときはやってくるんですね。病に倒れたり試練に出会ったりするとたちまち不安になるんですね。どうでしょう。そして最後、我々は人生の大きな喪失不安というものがあるわけですから、そのような時にたまらない不安が出てくるんですね。それだけではなくて、その自己存在の不安というものをなんとかごまかすんですね。何かでこう覆い隠すというか隠すというか、そういう状態で根源者がわからない、わからない中で自分のいるべきところがどうなのかわからない。もちろん家にいるわけですよ。でもそんなこう物理的というかそんな話ではなくて、自己存在、それが意味わからない。だから当面人を見、他人を見ということでなんとか生きるわけです。開拓伝道の時にですね、家庭集会をやりましたけれども、集会後にケーキが出たんですよ。で、まあ小さな10人未満、7、8人の小さな集いであったんですけれども、そのケーキも楽しみの一つで手作りのケーキが出ました。するとですね、一口食べたらですね、大変美味しかったんです。そしたら皆さんがですね、これ上手よね、スポンジがとっても柔らかいわとかね、まあ、いろんなことを褒めちぎられたんですね。どうやって作るのと多くの人々が聞きました。その時に一人の人が、作ってない人が、あ、これ簡単なんですよって言った。作った人が、いやいやこれ簡単なんですよっていうのは分かりますよ。作ってない人が、これ簡単なんですよって言った。変でしょ。どうして簡単って分かるんですか、作ってないのに。後で分かりましたが、作った人とその答えた人とはケーキ作りのライバルだったんです。友の会という会で。足を引っ張りたいんですね。褒められることが嫌なんですね、他人が。だから、子供じみたようなことをやってしまうんですよ、大人が。そう考えてくると、やっぱり自分というものが、存在価値が失われるわけですよ。そうすると自分の存在に価値があるということが分かったら、そんなに他人をどうだとかこうだとか言わなくなるんだけど、自分が存在の価値が見出せないから不安になって足を引っ張り始めるんですね。男でも女でもそうですよ。しつこいですよ。そういうことをやってのけてしまう人間、じゃあどうやったら存在価値を見出すか。それは成績だとか、何かの能力を磨くとか、資格を取るとか、地位を上げるとか、お金を蓄えるとか、所有物、いろんなもので囲むわけです。そ それは自分という人間に付随したものを作っているだけであって、自分の値打ちではないんです。だからそういうものがこう剥ぎ取られたら、不安になるわけでしょ。私の父親が事業を倒産いたしましたけれども、それまではたくさんの年賀状が来ておりましたけど、倒産ということの次の年に年賀状がガタ減りしてましたね。で、一言、少ないなって言ったんですね。寂しそうでしたけど、人間ってそんなもんですね。金の切れ目が縁の切れ目と言うけれども、何によって結びついてるかっていうと、極めて見ることが怖いくらいです。本当に自分が人間として、私として、愛され受け入れられているか、自分の存在価値を、もちろん学校の成績、資格、そういうもので得ようとするわけですが、それは、まあ、悪いことにもっと優秀な人が出てきたり、あるいはその資格なりが大したことではないというようなことになってきたりすると、たまらなく不安になるわけですよ。私という人間、あなたという人間そのものが存在の価値があるということを何か違う形で見出すことがなかったら、やっぱり人間は究極的に存在不安がなくならない。一体どうやったら存在不安はなくなりますか？これです。十字架です。私の目にはあなたは高価で、たっとい私はあなたを愛していると神はおっしゃいます。それは言葉の世界だけではなくて、2000年前に神の御子イエス・キリストが十字架にかかって、あなたの罪を一切引き受けて、私が罪を犯しましたと言って身代わりの裁きを受けてくださった。今第一ペテロの手紙を読んでいただきましたけれども、2章のところに22節、23節、24節、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で、その次、誰のためですか？私たちの罪をその身に負われました。あなたの醜い罪、言葉の、行いの、思いの、さまざまな罪、知られたら恥ずかしいと思うような罪、過去の罪、そういう罪一切合切をただ黙って引き受けて十字架の上にかかってくださった。ここに神の愛がある。そういう愛を私が受けたんだということが分かるということは、自分の存在そのものに価値があるということでしょう。十字架はいかに我々人間が罪深いかということを示すとともに、こんな私のため命を捨ててくださるお方がいるという愛が現れているわけです。ですからクリスチャンになるということはとても大切だと私は思う。それは単に宗教的な話をしているのではなくて、人間が人生もう一切合切、自己存在の価値は一体何によって見出すかという、もう究極的な質問に答える答えなんだ。だからなんですよ。それ以外のものは、もう付け焼き刃というか、もう本当に付け焼き刃でもうそういうものがいつかはなくなるものです。しかない。だから見出していただきたい。宗教を超えて、人間存在の価値は十字架の愛の中にあるということをしっかり知っていただきたいんですね。これが第二のポイントです。第三に迷い子がわからないものは、どこに行くかわからないということです。どこに帰ったらいいのか、右に行ったらいいのか、左に行ったらいいのか、迷いがわかりません。つまり、霊的な意味で言えば、人間の行くべきところ、最後は死ですけれども、それはわかってますよ。最後の行くところは死でしょう。子供でも分かってますよ。でも分からないのは、死んだら何があるのかということでしょう。何にもないんですか？あるんですか？ 私は繰り返してお話をしていますように、18歳、高校3年生の時にクリスチャンになりました。きっかけは交通事故ということが大きなきっかけでありました。意識不明で飛ばされて病院に担ぎ込まれたわけです。そのまま一睡もできませんでした。その時に、あれで死んでいたら終わりやったんだなと思ったら、ものすごい寂しいというか、虚しいというか、なんと儚いというか、一巻の終わりかとこう思ったんですね。それから本当に死んだ後に何かあるのかなと、もしもあるんだったらそうだけど、ないんだったら面白おかしく、まあ人に迷惑さえかけなければいいかと。しかしもしあるんだったらそれは知りたい。当然宗教家に聞くしかなかったですね。我が家にはお坊さんが檀家、私たちのうちは檀家でもありまして、お坊さんが来ていろいろと法事だとかいろんなことにお経をあげてくれるわけですね。私の下の亡くなった妹のためにお坊さんが来られていた時でした。お経が終わりまして、私は訪ねたんですね。質問があるんですと。よく仏教でも死んだら極楽とか、あるいは地獄とか言いますよね。あれってあるんですかねって聞いたんですね。そしたら私は質問を真剣に尋ねているということを知って、まあ冗談のきついお坊さんでしたけれども、あれか、あれはまあ方便やって言ったんです。方便、嘘も方便って言うでしょ。本当はないんだけど、例えば閻魔大王、そんなことしたら舌抜かれるぞと、こういう言い方が方便としてありますね。これ閻魔大王が実際にいてお前の舌を抜くという意味ではなくて、そんな嘘ばっかりついていたらひどい目に遭うぞという一つの言い方でしょ。天国、極楽、地獄は変なこと悪いことばかりをしていたらとんでもないことに遭うぞという仏教の単なる教えだという。ああそうかと、なんか安心したんですけど、すぐに疑問が出てきたんですね。それはね、さっきも言いましたように、私の妹が亡くなった命日ということもあって、お坊さんがお経をあげてくれてるんですよ、仏壇に向かって。極楽やなんやかんやいうのは方便やと言った、死後の世界はまあ端的に言えばないとするならばですよ、なんで死後の魂が極楽往生してくれるようにって言ってですよ、お経をあげる必要があるんですか。矛盾でしょ。今さっき方便と言ったこの人はお経をあげて、どうぞいろんな仏教でこうなんか魂がフラフラフラしているので、お経をあげることによって誰かが供養することによって極楽に行ってほしいと、こういうことです。ないと言いながらやってることは矛盾したことだ。ああ仏教の世界、もう当時の私ですよ、あ嘘やなと、そう思いました。やがて友達が教会に行くというので、まあ、飯塚さんなんか友人でもあるのでよく知ってもらいますけど、そらあかんやろと、お前どこ行くんや、教会行くというので、お母さんに頼まれていたこともあって、ボディーガードで行ったるんで行った。それがきっかけだった。でやがて聖書に親しむようになりました。そしたら仏教の世界が吹っ飛ぶようなことを言われた。イエス・キリストは十字架にかかってあなたの罪の身代わりを引き受けてくださったばかりか、金曜日から数えて金土日の三日目の日曜日の朝、死を蹴破って復活をなさいました。弟子たちはそのことの証人で命を懸けて世界中にこれを伝えたのです。殉教をもろともせずに、迫害をもろともせずに、だからこそ世界中に教会があるのです。日曜日に礼拝をするのはその日曜日を復活を記念して礼拝をするのです。と 方便やなんやかんや言ってたのが吹っ飛んでしまったの。こんなことを、しかも聖書は高校生の私にも分かりました。一番読まれている本だ、ベストセラーだ、素晴らしい本だ、国の法律の憲法や生み出してきたすごい書物だ。その書物がそれを言ってはばからない、訂正もされない、そのまんま伝えられている、この事実、この真理の強さ、事実でなければできるはずがない。キリスト教の歴史、私は西洋史が好きでしたから、当時のネロ皇帝、ローマの皇帝ネロ皇帝によって大迫害を受けて、クリスチャン、ペテロやパウロたちは全部殉教していたんです。お前たちが復活ということを言うのであれば即死刑である、それが単なる方便だというのであれば命を救ってやろう、どうだ、喜んで死んでいきます、これが嘘であるはずはありませんって弟子たちはおっしゃっていたんですよ。そういう事実を思いますときに、どこに行くべきか、どこに我々はいつか行くのかということが分かった。なんという幸い。そしてイエス・キリストはご自分が復活なさっただけではなくて、私を信じる者はたとえ死んでも生きるということのできる権威と力を持って、我々にそのような永遠の命を約束をしておられる。なんという素晴らしい福音。皆さん、あなたが素晴らしい豊かな感謝すべき国に住んでいながら、生きがいの喪失、さまざまな人生で悩み不安になる、そういうことにあるとしたら、根源的なことは創造者であるお方から離れて迷い子になっている。だから迷い子にすることは、答えは簡単です。本当は親の子供の方から親を発見するのが難しいけど、親の方は発見してくれます。まさちゃんとか言って、私のどこ行ってたんとか言って、お母ちゃんとか言って僕怖かったとか言ってね、見つけてくれるわけです。神様はあなたを、今後に住んでいる今後の教会に行きなさい、中西牧師はまあまあ、パッとしない時もあるけども、まあまあちゃんとした服も語るから、そこ行きなさい、信じなさい、そう言っていらっしゃるんですね。アウグスチヌスという古代の大きなキリスト教の影響を与えた人物が言いました。神よ、あなたは私どもをお作りくださいました、ゆえにあなたのところに帰るまでは真の平安を得ないのでありますと。その通りです。お祈りしてありたいと思います。天の地の神様、あなたは御言葉を通して私たちが羊のようにさまよっていた、しかし魂の牧者であり監督の方である方のもとに帰ったと言われました。愛する方々が例外なく一人も見失われることなく、あなたの懐に立ち返ることができるように、どうぞ永遠の救いを得ることができるために、今そのような思いと信仰を与えて導いてくださるよう心から祈ります。尊い救い主イエス様の皆を通して祈ります。